広報河合2023年9月号。今月の表紙は、写真、河合第一小学校バトンダンスクラブの女の子たちが、ふるさと祭りのステージで、浴衣の袖をたすき掛けにまくり上げて、元気いっぱいに踊っています。写真終わり。2ページ、3ページ。河合町民の健康寿命がすごい。県内で男性1位、女性7位。今年、町内で100歳を迎えられる方は3年前と比べると約2倍の22名もいらっしゃいます。元気の秘訣は何でしょうか？敬老の日を前に、生き生きと毎日を楽しんでいる皆さんに、広報広聴課でインタビューをしました。62歳からのことはじめ。サミタの北野靖子さん、88歳の元気の秘訣は目標を持つこと。わからないことはスマホで検索をするし、孫との LINE を毎日楽しんでいると教えてくださいました。一度始めたことは続けなさいという母の教えを守り、書道や花のアレジメントを26年間続けてきました。今では趣味となり、たくさんの作品たちは私の誇りです。町のボランティア協会にも携わってきて、気がつけばいろんなことができたなぁと話されていました。専業主婦歴10年、清和台の永井一郎さん、91歳の元気の秘訣は、ちょっとええかっこしときたいと多少の無理はすること。89歳から水彩画を始められ、心を錆びつかせないように楽しむことを大切にしていると教えてくださいました。電車で王子に買い物に行けば、負担になりません。近くの西大和地区公民館の絵画クラブパレットの会で水彩画、マホロバホールでカギロヒ短歌会の歌会、クラブ活動で皆さんと挨拶するだけでもいい刺激になるんですと話されていました。いつまでも学びたい、楽しみたい、自分でできることは自分で、という姿勢が素敵です。仕事や家事、育児にバタつく日々でも、無理をしすぎず、楽しむときは楽しむことも大切なのだと感じました。河合町の健康寿命がすごいのは、心と体のちょっとした意識からなんですね。広報河合でもお知らせしている教室や町民大学など、興味を持たれたものを活用して、河合町が元気で楽しい生活で溢れますよう。一つ、健康寿命県内1位。健康寿命とは、日常的に介護を必要とせず、自立した生活ができる生存期間のことを言います。奈良県民の健康寿命は長く、中でも、河合町の男性は1位、女性は7位と高い水準となっています。人生100年時代、寿命が伸びても支援や介護が必要では、日常生活に制限ができてしまいます。長い人生、いつまでも元気に過ごすためには、健康寿命を伸ばすことが必要です。一つ、楽しい適度の運動。年を取ると体が弱っていくことは自然の現象ですが、加齢による筋力の衰えを放置していると身体機能障害を生じ、介護が必要となる状態になってしまいます。楽しいと思える程度の運動で十分です。決して激しい運動をする必要はありません。一つ、睡眠は明日への活力。睡眠は脳や身体に休養を与え、疲労を回復し、 明日への活力を養う大切な時間です。しかし、睡眠は長ければ良いというものではありません。年齢や体質、生活環境によって必要な睡眠時間は人それぞれ。心も体も健康に暮らすために自身に合った睡眠をとりましょう。一つ、減塩は健康への近道。味噌、醤油などの調味料を使う習慣がある日本では、どうしても食塩を摂りすぎる傾向があります。塩分の摂りすぎは、高血圧や循環器疾患などのリスクが高まります。1日の食塩摂取目標は 8g。外食や加工食品は一般的に味が濃いので、工夫して減塩に気をつけましょう。減塩の工夫を2つ紹介します。おいしい減塩、ちょこっと一工夫。1. 大豆の煎茶ご飯。塩を使わなくても、素材の旨味と少しの調味料だけで満足できる味付けになります。材料、米2合、昆布4センチ角、ちりめんじゃこ20グラム、水煮大豆50グラム、煎茶5グラム、酒大さじ1、醤油大さじ1、みりん大さじ1/2。作り方、1、米は洗って普通の水加減から50ミリリットル控えて30分以上置く。2、昆布をハサミで細かく切る。3、ちりめんじゃこは酒、分量外を絡めておく。4、煎茶は細かく刻んでおく。5、洗って水加減をし、30分以上置いた米の釜に、切った昆布、ちりめんじゃこと、水煮大豆、酒大さじ1、醤油大さじ1、みりん大さじ1/2を入れて炊く。6、炊き上がりに煎茶を混ぜて出来上がり。2、水出しのお出汁。漬けて放っておくだけ。超簡単に旨味成分たっぷりの水出汁が出来上がり、減塩味噌汁がぐっと美味しくなります。材料、水1リットル、昆布20グラム、かつお節30グラム。作り方は、1、口が広めの容器に水と昆布を入れる。2、冷蔵庫で8から10時間放置。3、冷蔵庫で放置した後、かつお節を入れて出来上がり。かつお節は、お茶パックなどに入れておくと便利。
4ページから8ページ。税の特集。みんなの暮らしを支える税。税金がないと当たり前と思って暮らしてきた生活ができなくなってしまいます。税金は私たちが健康で安心して社会生活を送るために必要な財源です。いろいろな公共サービスや公共施設の管理、運営の費用をみんなで負担しています。そのため税金は社会の会費とも言われています。例えば、健康保険制度のない国では、医療行為などにかかる費用が 100% の個人負担となっているように、これらの公共サービスにかかる費用をすべて個人負担とした場合、 誰しもが同じように人間らしい生活を送ることが難しくなります。みんなが安心して豊かに暮らしていく当たり前を継続的に維持するために、税金はとても大切なものです。
徴税などの種類。税金には様々な種類があります。そのうち市町村に納める徴税などは次の通りです。徴税4つ、町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、特定の事業に使われるもの3つ、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、納税方法は3つあります。1、口座振替が便利で確実。口座振替とは、ご指定の金融機関の口座から自動振替し、納付する制度です。納付に行く手間が省け、納め忘れもありません。口座振替、取扱金融機関、南都銀行、奈良県農業協同組合、奈良中央信用金庫、三井住友銀行、三菱 UFJ 銀行、ゆうちょ銀行、りそな銀行。利用できる税目、町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、納期限がまだの普通徴収に限る。2、アプリで納付、納付書に印字されたバーコードをスマートフォンアプリで読み取り、ご自宅からでも納付できるサービスです。利用できるアプリ、PayBee、PayPay、LINEPay 請求書支払い、D 払い、auPay。利用できる税目、町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、納期限がまだの普通徴収に限る。3、地方税統一 QR コード、LQR で納付。納付書に印字された QR コードをパソコンやスマートフォンアプリで読み取り、ご自宅からでも納付できるサービスです。また、全国の地方税統一 QR コード対応金融機関でも納付できます。詳しくは、地方税お支払いサイトのホームページをご覧ください。納付期限を守りましょう。徴税などを納付期限までに納付しない、滞納することは、期限内に納付している方との公平性を欠き、町の財政を圧迫し、住民サービスの低下を招くだけでなく、滞納したことによるデメリットも発生します。国民健康保険証は、有効期限は1年間ですが、滞納が続くと、有効期限が短い保険証が交付され、更新ごとに役場での手続きが必要になります。介護保険料は、介護保険料が滞納になると、介護保険制度の健全な運営に支障をきたします。滞納が続くと、介護サービス利用時に給付制限がかかる場合があります。少子高齢化などにより減少傾向となっている徴税などに対し、社会福祉や保健衛生に関わる経費、
社会保障関係経費は年々増大しています。公共サービスの維持や公共事業を計画的に進めるために、税金などは必ず期限内に納付してください。滞納ゼロを目指した取り組み、滞納者に対する差し押さえの強化、税負担の公平性を確保するため、督促や催告後も納付されない場合は、法律に基づき滞納処分が行われます。滞納処分とは、滞納者の意思に関わりなく、滞納者の預貯金、給与、自動車などの財産を差し押さえることです。これまでに預貯金、給与、国税還付金、公的年金、生命保険、売掛金、出資金、自動車について差し押さえを執行し、令和4年度において総件数は合計127件となりました。徴税などの徴収率向上への取り組み、河合町では税負担の公平性を確保するため、口座振り替えの促進や差し押さえを積極的に行い、年度内の完納を目指して体制強化を図っています。その結果、徴収率は年々上昇しており、令和4年度においては、徴税の徴収率は 99.2% となっています。また、納税者の皆さんが徴税などを納めやすい環境を作るため、令和2年12月からスマートフォンアプリによる納付も導入しています。今後も税収の確保と税負担の公平性を守るため、納税相談や滞納処分などを実施し、滞納者の減少に努めていきます。納税に困ったら、病気や失業、事業の廃止など、やむを得ない事情により、徴税などの期限内納付が困難な方は、そのまま放置せず、早急に税務課へ相談してください。納付に関する相談、問い合わせ、税務課、収税係、電話、内線113と114。課税に関する問い合わせ、住民税、軽自動車税などは、税務課、内線110と111。固定資産税は税務課、内線112と177と172。国民健康保険税は住民福祉課、内線133。後期高齢者医療保険料は住民福祉課、内線165。介護保険料は福祉政策課、内線183と189。
事業主様は必ずご確認ください。固定資産税の償却資産の申告。償却資産とは、土地や家屋以外の事業用資産のことで、課税標準額が150万円以上になると、固定資産税が課税されます。申告の対象となるものをご確認ください。飲食店、内装工事、厨房設備、家具、レジなど。利用業、美容業、内装工事、洗髪台、タオル蒸し器など。工場、倉庫、事務所、製造設備、受変電設備、パソコンなど。食品製造、加工業、食品製造設備、冷蔵庫、ミキサーなど。 病院、薬局、ベッド、キャビネット、各種医療機器など、店舗、棚、冷凍冷蔵ストッカー、レジなど、賃貸住宅、貸駐車場、路面舗装、フェンス、植栽、受変電設備など、土木建設、ブルドーザー、パワーショベル、発電機など、サービス業、その他、応接セット、洗浄機、サービス業用設備など。申告が必要な理由、土地や家屋のように登記制度がないため、市町村では焼却資産の所有状況すべてを把握することが困難です。このことから、毎年1月1日現在の焼却資産の所有状況について申告することが地方税法第383条で定められています。また、資産がない場合もその旨を申告書に記載し、提出をお願いしています。1、申告が必要な人は、個人、法人を問わず、工場や商店事務所の運営、駐車場やアパートの貸し付けなどの事業を行っている方で、町内にその事業のための土地、家屋以外の資産を所有している方。1、対象資産は、所得税申告または法人税申告の際に減価償却している資産が主な対象となります。減価償却済みの資産でも事業のように供することができる状態にあれば申告が必要です。また、有給・未稼働資産も申告の対象となります。1、申告はいつまで？毎年1月31日、その日が土曜日曜の場合、翌平日までに申告します。本来、事業を開始した翌年度からの申告が必要です。未申告の場合、地方税法に基づき、過去5年まで遡って申告が必要です。申告されなかった場合、所得税、または法人税に関する書類に基づいて課税する場合があります。問い合わせ、税務課、内線112または171。9ページ、河合町特産、大和の黒豆。お待たせしました。河合ブラック。現在栽培中の黒豆、枝豆は、10月に収穫を迎えます。この時期にしか食べられない黒豆は、旨味がぎゅっと詰まっています。ぜひ味わってください。購入方法2つあります。1、即売会で買う。時、10月14日土曜、22日日曜、午前9時から午後3時、なくなり次第終了。ところ、うまみ丘陵公園緑道入り口。駐車場があります。役場及び体育館前駐車場。黒豆の販売はうまみ丘陵公園でも予定しています。詳しくは広報10月号に掲載。2、ウェブ予約で買う。即売会とは別でウェブ限定での予約申し込みを受け付けます。詳しくはホームページを確認してください。申し込み期間、9月1日金曜から30日土曜まで。申し込み方法、ホームページ及び申し込みフォームからアクセス。受け渡し日、10月17日火曜、18日水曜、19日木曜のいずれか、申し込み時に選択します。午前8時30分から午後5時15分まで。受け渡し場所、役場、地域活性化窓口、郵送などの対応はできません。注意事項、即売会の予約ではありません。電話での申し込みはできません。受け渡しの流れ、1、 申し込みフォームにアクセス。2、必要事項を入力。氏名、住所、連絡先、メールアドレス、購入数量、受け渡し日など。メールアドレスに誤りがあると確認メールを受信できません。間違えないよう入力してください。3、確認メール受信。4、指定した受け渡し日に役場にて代金と引き換え。広瀬台の出張所での受け渡しはできません。問い合わせ、地域活性課、内線117または198。